QIC
パラキルでございます。今週のテーマはオミクロンですが何かということでお送りしていきましょう。まあ皆さんね、オミクロンになってると思うんですけど、どうですか。楽しくオミクロンになやってますか。寺田さんももうね、今まで10回ぐらいオミクロンになったって聞いてるんですけど、
そうですね、多分なってると思いますよ皆さん。ただあれで、
ああ、
コロナもオミクロンもなってると思いますよ。
今日はあれ
ですね、受けてないだけで、
せっかくですから、あの番組の途中で抗体検査でもやってみましょうか、後で。
あ、そうなんですか。簡易キットで、さっきその来るスタジオ来る前に、PCR 検査場を通ってきたらもう長蛇の列、
もうずっと毎日よ。
すごいですねあれ。毎日、平日も、
受けてどうするねんって思いますけどね。
道楽うどんの隣でしょ。
そう、すごいですね。
もうみんなはなんか道楽うどんがすげえ美味しいうどん屋になったのかとみんなが勘違いしたという。
私も大繁盛するなんかお店できたのかなと思ったら、
ただだからね。
まあまあそうなんですけどね、すごいですね。
安心のためですかやっぱ。
まあそうなんだ。
安心したいがためですか。
いろいろイベント参加するのにこう証明書が行ったりすることもあるみたいで、まあ、あとはまあ ね受けなさいって言われてるのかもしれないですね。
まあ実際あの、まあ私個人の考えからするとですね、ようやくコロナがコロナに戻ったっていう気がしてるんですよ。新型コロナじゃなくて、いつものコロナに戻ってきたという。だからもともとコロナなんてものはそのコロナウイルスですよ、その当たり前にあったあの風邪で、もう本当に当たり前にあったもんで、どちらかというと子供がかかる、そのまあその抵抗力のない子供がかかる弱い風邪がコロナですよね。だから大人はあんまりかかんなかったんですよ。
デルタ株は結構ちょっと変異的になって大人がかかりやすかった、
でまあそもそもその新型コロナと言っていて、これはその SARS なのか MERS なのかちょっと私も分かりませんが、まあなんかちょっとそもそもなんか違うところがあるんでしょう、でそれでまあ多くの方の命を奪ったっていうのは事実としてあるわけですけど、ただまあその 今そのこのオミクロンに関して言えば、まあぶっちゃけどそんなにその重症化する人も少ない、いや いるでしょう、重症化する人、亡くなる人、
まあね、年寄りとか、
ただこれは風邪の時だって当然いたわけです。
そうですね、
その亡くなる方が、でそのまたぞろこれでその、マンボウだやれなんだって言って、その自粛を求める、もういいんじゃねえと私思うんですよね。まあもちろんこれいろんな考えがあって、いやもうちょっと真剣に考えてあの大事を取るべきだっていう考えもあるでしょうけど、私はどうもねもういいだろうっていう気がするんですけど、まあ木田さんはどうですか。まああのね、普段からオミクロンをこうあの撒き散らしてる人としては。
いや撒き散らしてませんけど。だからいやだからもういいですよ。だってまだ続く、だってこれをまたずっと繰り返していくわけでしょ、同じことを何回も何回も学ばないで、
まあ学ばないとか、
なのでいやもう、だってね、自粛してまた、ね、あれしなんか増えてまた自粛して増えて、これの繰り返しじゃないですか、
まあね、だからもう
全然進歩も何もない、だからもう共存でいいんですよ、もう本当に仲良く付き合っていきましょうよってことですよ。
いや俺は仲良くはしたくない
よ、うまく。いや仲良くというかもう絶対だってゼロになることはないんですよ、誰かが持ってるんですよそれは、根こそぎ断ち切ることはできないわけですから、うまく付き合っていきましょうよって言いたいですね。いや風邪で、私も風邪としか思ってないし、
まあ木田さんはそう言ってますが、まゆちゃんはどうですか。
私はなんかこの尾身会長が繁華街の人出を減らす人流抑制から飲食店などの人数制限へ対策をシフトすべきだと思うみたいな、こうなんか小池知事と全く真逆なことを言ってなんかこうざわざわしてるみたいな。
ただ少なくともですよ、これはその飲食店云々っていうよりは、むしろあの通勤電車とか、
そうなんですよ、
そっちでしょ。
そうなんですよ、
なんか俺、 どう見てもそっちのような気がするのね。
まあ、まあマスクしてるとならないっていうのは結構検証的にはもう実証済みだと思うので、うん、
ええ、
マスクしてる限りは満員でも大丈夫なのかなと思うんですけど、
はい、
だから本当この言う通り、その人流抑制よりも人数制限とか、マスクしてない状態で目をなんかこう顔合わす人を減らすっていう意味で、
ああ、
だから別にその飲食店が悪いっていうかは、ただ飛沫が飛ぶからうつるんであって、
うん、
人数制限して、まあ、きちんとした対策をして飲食店やればいいんじゃないかなと思いますけど、ね、うん、
まあもう私はもうね、もうできりゃもうあの好きにしてよっていうもう日常に戻そうぜって思う方で
そうですね、うん、まあ、だから免疫力あってね、こう自力で治せる人はそう思えるんですけど、うん、やっぱり年寄りとか子供持つ人はもう警戒心がもうすごいですね、やっぱり。
まあまあね、怖い怖いって言って刷り込んでるからね。
そうですね、まあ、政府が刷り込んじゃいましたからね、うん、そう、う
ん、俺なんかずっと怖くない怖くないって言って頭の中で刷り込んでるから
逆刷り込みね、
うん、まあね、だからそういったことで言うとしばらくはまたこれが続くのかと思うと、
そ う, です、ね、
うんざりで、ええ、あれこれで鬱になる人とかいいんじゃないの。
いや、そりゃそうですよ、
うん、
なりますよね、
うん、本当に。まあ、
だそれそ、でまた皆さん、
はい、
あ、ごめんなさい、ワクチンを打つわけでしょ。
まあ打ちたい方は打つんでしょう、
3回目ね、
うん、
ええ、
うん、私はもう
意味が分からん。
あ、もういいんですか。
もういらない、うん、ええ、それだったらもうどっかでこのオミクロンの人を探してきて俺の口のところで咳をしてっていうそういうような感じで、なんかもういっそのことここでかかっておいた方がいいという。
そうなんですね、かかっちゃうとなんか仕事行けなくなっちゃったりとか、なんかそれこそ濃厚接触者の人が出ちゃったんですけど会社に、やっぱりなんか机除菌されたりとか、なんかあの人と接した人は誰だみたいな、
バイキン扱いされる、
バイキン扱いやっぱされるのを見ると、
ええ、
なんかなんだかなと思いますよ。で、そっからなんかね、目くじら立てたかのようになんか上の人たちがなんか、うん、これからますます気をつけてとか、マスクしてなかったらどうたらとか、昼ご飯はどうたらみたいなこと言い出して、なんかそれでも嫌になってくるなっていう気はします。だからなるしんどさより、なって周りにそう言われるとか思われるしんどさで鬱になりそうだなって思います。
結局、まあ、いろんなみたいな同調圧力に近いものですね。やっぱそういうことになっていく、まあ本当にね、嫌なものが何年も続いておりますけどね。
そうです、もういい加減ね、
もういいよ俺はもう
ね、いや、なんかその周りがそう思ってくれたらね、気があるもう普通の風邪だという認識で、いや風邪なんで1週間休みますで終わりでいいじゃないですか、もう、うん、もうそういう扱いにしてくれたらいいのになと思うんですけど。
まあだからここら辺に関しては、例えば令和新選組の考えと私の考えはもう全然違う、
うん、
だからそういうのも含めていろんなこう違いがあるんだけれど、うん、まあね、こっち側は別に権力も何もないから、
うん、
どうしようもないですけど、
うん、
もう本当いいよなという気がしておりますが、うん、まあどうでしょうか。皆さんもね、ぜひ一刻も早くオミクロンになっていただいて楽しいオミクロンライフをね歩んでいただきたい、というふうに私からのご挨拶に書いたいと思います。
オミクロンですよ
はい、はい、オミクロンが、
オミクロンが終わったらまた違うのが出てくるわけでしょ。
まあ、次の名前のが出てくる
し、ね、もういい加減にしてやって感じで、もう本当あの飲食店はかわいそすぎますよ本当に。何をもって飲食をそんなに言うかなと。そこでなんか本当になんか数字あれ、なんかクラスターとかもですよ、
うん、
あ、なんですか、老後なんですか、施設とか、
うん、
そういうところに出て、あと家庭内感染もなんか多いって聞きますよ、ちょっと分かんないですけど、
うん、いや、多いって言いますね、
もうね、
はい、多いですよね、
うん、
だからもう普通に生活させなんかしましょうよって感じですよね。お金もね、行き届いてないわけですよ、そういう人たちにあれ関して。
まあね、
ねえ、
うん、
ひどい。で、必ずなんか飲食を一番に持ってきますよね、あの人たちって、うん、
まあ、
聞いては
一番こう手っ取り早いからそこ行くんでしょうけどね。
うん、
うん、お前たちが やってみなさい飲食って思いますけど、
まあやらないだろうけ
どね。そうでしょ、やらない人がね言うんですよね。
あの人たちが本当あの全然その底辺っていうか、その下の立場を分かってない人たちがもう本当政治家が多いから、
うん、そうですよ、
本当おかしいですよ、
一般常識ない人が政治家になってます
から、ね、そうもう勉強あと、そうそう七光とかそんな感じでしょ、そうそう、
上にごまする方法しか学んでないですからね。
そういうふうに、
まあ、うちの番組の女性パーソナリティはお怒りです
いや本当, おかしいですよ。
僕はもうこのね、コロナを封じ込めるためにいろんな業種を止めるっていうのは無理のない話かなっていうふうに
思います。なんてですか、
一番最低の発言しやがって
なんてですか
一旦 CM です。FMC 奥様ラジオショッピング、いつも生活に役立つ素敵な品物をご紹介しております。 FMC 奥様ラジオショッピングの時間がやってまいりました。いつものように商品開発室の室伏さんに商品を紹介していただきましょう。
はい、今回ご紹介いたします商品は、生活空間の頑固な汚れを簡単に取り除くことができる超強力スチームクリーナーチェルノブイリです。
お、これはまたとってもコンパクトな機械なんですが、片手で楽々といった感じですね。
そうでしょう。超強力スチームクリーナーチェルノブイリはロシアの科学者チームが総力を挙げて開発した画期的な商品なんです。
どこら辺が画期的なんですか？
これまでのスチームクリーナーは電気の力で水道水を温め、そこから蒸気を取り出すというもので、当然電源が必要ですし、パワーも今一つだったり、いろいろ問題があったのですが、このスチームクリーナーチェルノブイリは違います。
おや、室伏さん、そういえばこれ電源コードが出てませんね。
さすが、いいところに目がつきましたね。そうなんです、このスチームクリーナーチェルノブイリは超小型の沸騰水型軽水炉、略してBWR というものを内蔵しているんです。
だからすごいパワーなんですね。
まず吹き出す蒸気の温度が違います。こちらのつまみを最大レベルにしていただければ、500度という超高温高圧の水蒸気が勢いよく吹き出します。これでどんなに頑固な汚れでも一発洗浄なんです。
これはすごい。
それだけではありません。沸騰水型軽水炉ですから、加圧水型の原子炉とは違って、蒸気にはコバルト58、コバルト60、マンガン54をはじめとする大量の放射能が含まれています。1ミリリットルあたりの放射能は約9000ベクレルという強力なパワーが自慢なんです。
これなら頑固な汚れだけじゃなくて、うるさいストーカーとか犯罪者とか撃退に使えますね。
それどころか戦争にだって使えますね。ちなみに沸騰水型軽水炉は東北電力、東京電力、中部電力、北陸電力なども採用している安心の方式ですから、あらゆる場面でお役に立つ商品です。
なるほど、安心のブランドですね。ところで室伏さん、素晴らしい商品であることが分かったんですが、お値段の方が気になります。
お任せください。ロシアの科学力を結集した沸騰水型軽水炉スチームクリーナーチェルノブイリ、生活プライス1980万円でいかがでしょうか？
うわ、これはすごい。室伏さん、私も買いますよ。
ありがとうございます。
奥様、一家に一台、これは絶対おすすめです。 FMC 奥様ラジオショッピングでした。